皆さん、こんにちは。京都人町出会いもんのお時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。今日は7月15日土曜日。もう街中にはね、本当にたくさんの方々が集まってきてはる感じなんですけれどね。そんな中、今日私たちは30分間ね、この番組で皆さんにね、楽しんでいただこうということで、お送りしてまいりますが、今日のメンバー、早速ご紹介してまいりましょう。
建築士会の上原です。よろしくお願いし
お
ま
願い
す。
します。上原さんは、来はるのは滋賀県からでしたよね。
そうですね。
ねえ、こっち来るに従って、なんかお祭りの雰囲気がじわじわと伝わってくるよう
そうで
な。
すね。だんだん浴衣の人が増えてくるっていうかね。
ねえ、私も上原さんも実は浴衣じゃないという
そうそう。チャレンジしたかったんですけどね、今
そして浴衣の方がいらっしゃいます。
こんにちは、京都府建築士会松尾です。
こんにちは、松尾さん。なかなかいい浴衣です
あ、ありがとうござ
ね。似
い
合っ
ま
ては
す。
ります。
そう、似合ってはるんですよ、
そう
これ
です
がま
か。
た。これがまたというと失礼ですけどね。いや、本当にしっくりしてはるんですが、この浴衣はちなみにいつ頃お作りになったんですか？
いやいや、これはうちの親父との兼用です。
いいで
借りて
す
きたんです。
ね。いいですね。じゃあ、お父さんも浴衣着はるんですね。
そうですね、あんまり見ないですけどね、普段着てるのは。
この後お出かけのつもりで、やはりそういういでたちですか。
そうなんですね。
今年は浴衣の人多いですよね。
ものすごい多いです。女の人も男の人もね。
そうですね。
年々なんか浴衣姿の方はたくさん見かけるようになりましたよね。
ですね。
やっぱり気軽さが受けてるのかなという気もしますけどね。
そうですね。その代わりなんか不思議な柄の浴衣もなんか
そうそうそう。
増えてき
現
まし
代
た
の。
ね。
そうですよね。
やっぱりね、だんだんそういうデザイン、デザインというか形は変わらなくても、
柄がね。
色柄でなんか変えようというようなね、人もやはるんかもしれませんが、でもこういう浴衣和風のが広がってくるということは、それだけなんていうのかな、その時々のいでたちや立ち居振る舞いとかもやっぱり関わってくるから、
そうですよ
ちょっと
ね。
和の心もね、感じてもらえる時期が長くなるのかなという気もいたしますが、今日は今日こういったメンバーでお届けしてまいります。この後30分間お付き合いください。最初のコーナーは、ただいま参上。さまざまなゲストの方にお越しいただいて、本当に面白いお話を伺っているんですが、今月7月のテーマは、職人さんということでお届けしております。そこで今日お越しいただきましたのは、菱屋畳佐竹商店代表でいらっしゃいます佐竹さんにお越しいただきました。こんにちは、佐竹さん。
こんにち
よろ
は。
しく
よ
お
ろし
願
くお
い
願い
ししま
ます
。
す。
お名前が正明さん
はい、マ
と
サアキと言います。
おっしゃいまして、菱屋畳ということでご紹介をしたんですが、まずこのなんか菱屋畳っていうところから教えしていただかないと、ちょっと私ではわからないんですよ、そのあたりがね。
うちの方は菱屋畳という屋号がついてまして、宝暦2年、西暦で言いますと1752年なんですが、
すごい。ちょっと待ってください。さらっと言わはりましたけど。
1752
年です
何
よ。
年前ですかね。
250年ほどぐらいです
す
ね。
ごい。
で、その時、ちょうど私で9代目になるんですが、宮中の儀式に使う畳がありまして、これを有職畳と言います。その時に、畳はですね、身分を表すための調度だったんですけども、その位の高い人が、使うへりを雲源縁と言います。その雲源縁に使われているへりの柄がひし形が多かったので、そこからお名前を頂戴したみたいで、菱屋畳という屋号をつけさせていただいたというふうに聞いております。
畳は身分を表すものだったんですか？
昔の、異界を表すための調度が畳でございました。
そうすると、身分の高い方は畳の上に座っているというそういう
そうです
感覚
ね。
なんですかね。
身分の高い方ほど、分厚い畳に座られまして、それから身分によりまして使う畳のへりも変えていったというふうになっ
ヘリが違ってた。
違うんですよ。
今おっしゃったその雲源縁というのは、ちなみにどんなヘリだったんですか
そうで
ね。
すね、ちょっと口で言うと言いにくいんで
言い
す
にく
が、
い。
よくお雛様の人形を見ていただきますと、畳の上に座っておられますけども、あの柄が雲源柄という柄でございますね。
もともと私もね、家のそのお部屋の畳を変えるときに、ヘリどうしましょう言うてね、持ってきてくれはったんですよ、サンプルをいっぱい。 せやけど、どれがどれやらなんや、分からん。で、素材も今、時やったら、すごい、まあ、安い価格のものやったら、それなりの素材のものとかあるんですね。普通、もともとはその何なんですかね、
高級品は大体絹で作ります。
絹なんです
ね。それから順番に麻、綿というふうに、まあ、天然素材を使って、用いるんですけども、最近の普及品の畳の比率は、化学繊維でできたものでございます。
そりゃそうですよね。昔はそういう天然素材しかなかったわけですからね。で、まあ、そういうふうにヘリでその方の身分を表してということは、その畳自体あれなんですかね、畳自体違うな、ヘリを見たらその人の、まあ、どんな位置にあるかっていうのが分かったと。
そうですね、木材によって使えるヘリが決まっておりますので、そこの畳の上に座れる方はそのくらいの方でないと座れないということですね。それから例えばお部屋の中でも畳敷いてありまして、部屋のヘリの柄が違うようになっておりましたら、その、身分の方はそこまでその柄のところまでしか入っちゃいけないというような形になっておりました。
パッと一目見てね、分かるようになってたんですね。でそこで、まあ、そういう畳を1752年から作ったすごいな、
はい、お店に行ったら これぐらいの高さのね、
これぐらい言ってくれるので分からない
10センチぐらい、
ね、そうですね、12センチぐらいあると思いますけども、
そうそうそう、は
い、
もう偉い方が作ってはった畳、
ね、はい、
ね、畳の厚さが分厚くなっても中に入っているものは一緒なんですか？
そうですね、全部一応藁で作ってます。
全部中が藁、
はいはいはい、
本来の畳っていうのはそうなんですよね。
そうですね、藁、土台は藁でございまして、で表面の方がイグサという、ね、はい、もので作っています。
ということは、まあ、畳っていうのはそれだけ古い歴史を持てるということなんですけれども、じゃあ私たち、まあ、一般の庶民が使えるようになったのはそのもうずっと後で考えていいんですか？
そうですね、庶民が畳を使うようになったのは多分江戸時代の後半から末期ぐらいからだと思います、
何でも結構江戸時代末期ぐらいから、はい、その昔は貴族の方が使ってはるようなものを庶民の人が使われるようになってるっていうの多いですもんね。
そうですね、はい、
江戸時代、
多分元禄時代ぐらいに、まあ、庶民にかなりお金が回った時代がありましたけども、それ以降ぐらいに広まってきたんじゃないかというふうに思いますけども、ちょっと確かなことはよくわからないですね。
まあ、私も上原さんもきっと松尾さんも畳って結構好きで、ね、畳なかったら、家に畳なかったらかなんなっていうタイプだと思うんですが、今時のね、そのマンションであるとか、まあ、お作りになるお家でもあって、畳じゃなくて板の間とかフローリングとかっていうのを重視しはる方もありますけど、今の畳のその需要の状況というのはどうなんですかね。
いや、最近ね、フローリング、今おっしゃられましたフローリングを好みの消費者の方が多くなってきまして、和室がどんどんどんどん減ってるんですよ、
は
い、
そうですか。
それで畳はもう今泣いてます、はい、
泣いてますか、はい、これ何がその原因なんですか？好みの問題なんですか？
そうですね、でも元々は和室を作るよりも、洋室を作った方が建築コストは安いということで、
はい、
はい、それでちょっと景気の悪くなった時代に安く販売するための手段として利用しだしたということですね。でそれに、まあ、上手に宣伝文句に消費者が乗っちゃったというのが現実だと思います。
でなんか、まあ、当時からしたらちょっとなんかフローリングとか 板の間とかっていうのはおしゃれな感覚で受け取られたのかもしれませんね。これ建築士さんに伺う方がいいかもしれないんですけどそんだけコストがやっぱり違うというのはどういうところから板の間の方が安くなってくるんですか？
やっぱりフローリングと畳の材料費比べてもそうですし、あと造作がね、和室と洋室と全然ちゃいますもんね。
そうですね、
襖とか障子とか、
和室の場合は、
やっぱり洋室より多い職種の業者さんが入らないと、
手間がかかります、
成立しないんですよね。
職人さん、そうですよね、和室やったら畳のね、佐竹さんとこ見て畳の職人さんがやはって、そこか襖をやってくれはる職人さんがやはってとか、あといろいろ多分で
酒
屋さん、壁のね、酒屋さんがやはったり、なるほど、それだけ佐竹さん畳の部屋いうのは手間暇がかかっているもんやん、ということですね。はあ、日本人の暮らし方には合うてると思うんですけどね。
そうですね、
なるほど。で 今私がふと思ったのは、例えばマンションなんかで、賃貸のマンションなんかでは結構出ていかはった後に全部まあ洗いをかけるだけじゃなくって、まあ、綺麗にお掃除するだけじゃなくって、うん、そのね、クロス壁のを剥がしたりとか、そうそう、畳ももう新しいのに入れ替えたりとかってしはることが多いのかなと思ったんですが、そうなってくると畳自体もその安くで済むような畳にしとかへんかったら、
入れ替えごとにね、
ま、できひんでみたいなことで、畳自体がね、なんかあのもったいない使われ方してるような気するんですけど、そのあたりどうなんですかね。
そうですね、どう言いますか、ちゃんとした畳を作っ、藁で作ったしっかりした畳を作りますと、うん、畳自体は50年も100年も長持ちするんですよね、うん、
すごいね、
は
い、
まあ、もちろん畳の表は取り替えてお手入れいただかなくてはいけないんですけども、うん、はい、土台はすごくしっかりしたものです、うん、ですから短期間で取り替えるのはすごくもったいない、
ね、もったいないもんですよね、はい、そのためには岩張ったみたいに土台がしっかりしたものを選んどかなあかんってことですね。これね、私らが畳をじゃあ選ばしてもらうときに、なんかそういうふうなことを言えばいいんですかね。畳のこと自体あんまりもう知らない世代の人が多くなってきてると思うんで、うん、はい、言われるがままとか、あの値段だけ見て、あ、じゃあこの辺でとかいうような決め方しか私なんかできないんですけれど、はい、なんか畳屋さんとやっぱ相談させてもらいながらということが、
そうですね、とりあえずまあ畳屋さんのお店先に伺って、はい、畳の種類とか材質がどんなんがあるかということを、うん、説明を聞きましてね、
はい、
自分で特進して、お選びになるのがいいんじゃないかというふうに思いますけども、
はい、
まあ、業者さんに、建築業者さんなんかに任せておくと、まあ、畳っていう、ね、形で、一種類のものしか入らなくなりますので、うんうん、どんなものが入ってるかちょっとわからなくなります
よね。そうですよね、今いやその選択がねいろいろできるっていうこと自体わからない人の方が多いんじゃないかなと私もお話聞いて思ったんです、
はい、
あ、ということは今おっしゃったみたいにその畳表を変えられるということもね、中がしっかりしてたら50年100年持って、うん、畳表は変えて使うもんやっていう感覚すら薄らいできてるんかもしれませんね、
う
ん、
そうですね、
どれぐらいでこう畳表って変えはるもんなんですか。
まあ、それは材質によりますんですけども、はい、高級品でしたら10年ぐらいは使っていただけますし、普及品ですとまあ 1,2 年ぐらいでダメになってきますね。
で、まあ、それをすることによってお部屋の中も気持ちよく使えますよね。
そうですね、
畳っていい香りしますよね。
はい、すごくいい香りします ね、
ね、ああいうのもやっぱり日本人になんか合っているというか思うんですけど、畳屋さんとしてなんか思ってはることとかありますか。
思ってることですか。そうですね、畳の香りを書き言いますと、うん、すごくやっぱり日本人として心安らぐいますし、
うん、
はい、でそれから、まあ森林浴などと同じような香りがしますので、精神的にも安定いたしますよね。
畳の紅葉ってやつですね、
はい、
これね。
そうですね、
なんかそう思うといっぱいありそうですね。どうなんでしょう、心配してはる人の中には畳はなんかちょっと手間が大変なん違うかとかね、
お手入れの手間ですか。ほうきで履くだけでさっと掃除できますから、すごく簡単ですよね。
そうですよね、はい、言われればね、はい、だけどなんか全部見えてる、まあ、表は見えてるけどそのね厚みがあったりとかなんたらで、うん、ひょっとしたらその中に虫とか入ったりシーンがとか心配しはる人もやはるんですけど、はい、どうなんですかね、そんな
ところは。まあ、実際畳から虫が発生することはまずないんですよ。
ない。
ただ、うん、使い方によりまして、湿気がこもったりしますと畳がの中が畳の方が虫の住みやすい環境になってくるっていうのがございます、うんうん、ですから畳は必ず、湿気を取り除いて乾燥した状態になるように気をつけて使っていただきたいんですよ。
あ、なるほどね、はい、そうということはその部屋の湿気をこう調節してくれる役割も果たしてるってことなんでしょうね。
そうですね、余分な湿気を畳が吸い取りまして、うん、乾燥した時は残っている湿気をまた放出するというふうな湿度調整効果もございます
ね。え、息してるわけですよね、はい、そしたらその、まあ、風通しよくするとか湿気をできるだけこもらないようにするために、昔はね上原さん、私ら畳上げて、
う
ん、なんかつっかえ棒かなんかで、
ね、斜めに
斜めにしてたりとかって家でやってましたけど、うん、今はもうほとんどしなくなりました、うん、そういうのしにくい 方なんかはどういうふうにしたらいいですかね。
そうですね、それは理想的には畳上げて干していただくのがいいんですが、それはなかなか大変ですので、その場合ちょっとあの畳を浮かしていただいて、畳の下に、まあ、機械でも瓶でもいいですからちょっと入れていただくということで、風通しをして、していただくということでも十分効果ございますね。
ちょっと隙間ね、はい、作るようなものを挟んどいて、はい、でお仕事ね昼間してはる人たちそのまま出かけはって帰ってきてから、あずさはるだけでもそれで風通るしっていうことで、はい、そんな難しいことないじゃないですか。
ね、起こしてまた外出して干す言ったらまた大変ですけどもね。
そうですか。ということは、まあ、あの私らにしてみれば畳の上でねこうゴロンとなるのはもうめちゃくちゃ気持ちいい、いいことやから、そういう気持ちよさも感じられるスペースを作れるっていうことですよね。
そうですね。
あの竹とかと同じようにこう結構殺菌力とかもあるんですか。
いぐさ自体にですね、滅菌効果とか殺菌効果ございますので、まあ、O157 をはじめ、そういう雑菌の繁殖を抑えるという効果がございます。はい、
あ、いいことですね、これすごいですね。この季節なんかやったら特にね、ありがたい。
まあ、それ以外にも空気の浄化作用とかいうのもございますので、二酸化窒素を吸収するとか、まあ、シックハウス症候群の、眼球になってますホルムアルデヒドを吸収するとかそういう効果もあるんですよ。
あ、そうなんですか。じゃあ、新築のお家ほどいいん違います、畳入れてもらう方がいいとしたら、
よう言われてます
しね。なるほどね。そういうふうに少し需要が少なくなってきているという畳ですけれども、違った視点でちょっと見ると実は畳ってとても私たちの暮らしにこう潤いを与えてくれて、しかも安心して安全なものということなんで、これちょっと増やしていきたいですね。
そうですね、ぜひともよろしくお願いいたします、
ね、最後にね、さっきちらっとね打ち合わせの最後に、夏の暑い過ごし方のところ、涼しく過ごすためのなんか秘訣をちらっと言ってくれはったんで、皆さんにもぜひお伝えいただけたらと思います。
夜お休みになるときに、お布団の上に猫座というイグサのシーツを敷いていただくんですね。でその寝る前にちょっと肩を絞った雑巾でその猫座の上を、拭いて温度を下げて、それからお休みになるとひんやり感がありまして快眠できるということでございます。
これね、畳屋さんに売ってはるそうです。
気持ちよさそうです、ね、
気持ちよさそうです、
ね、
私もちょっと畳屋さん行こうと思いますんで、はい、
はい、ぜひどうもお待ちしてますのでよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。佐竹さんにはもう少し残っていただきまして、ここで一曲お聴きください。勝野隆さんで曲は空は本。代わってはバッタリ将棋のコーナーです。今日は上原さんですが、どんなお話でしょうか。は
い
は
い、佐竹さんとお話ししてた時にちょっと思いついたんですけど、和室と室系ってやっぱ関係あんのちゃうかなと思いまして、はい、そのお話をしたいと思います。最近の生活ってね、ほとんど椅子に座って生活することが家の中でも外でも多くなってると思うんですけど、うん、昔って本当は、畳の和室がほとんどでしたよね、はい、うんうん、で一つの和室で、まあ、ちゃぶ台を置いてご飯食べたり、うん、はい、でその後ご飯片付けて団らんしたりとか、はい、でその後その同じ机でみんな子どもたちは勉強するし、うん、お母さん方は内職するしとか、はい、でそれでまた机をちゃぶ台片付けてその部屋で寝るっていう和室の中でいろいろな、ね、うん、暮らしをしてたと思うんですけども、戦後間もなくですね、はい、寝食分離っていう考え方がその建築、うん、住宅を作る中で出てきたんです、はい、寝食の寝っていうのが寝るっていう字なんですけど、はいはい、寝るのと食べるのと同じ部屋でやるのは衛生的に問題あるとか、
そう
ですね、そういう考え方が出てきたんですよ、うん、でそれ以降その団地とかで何 LDK って言って、
はいはい、
リビングはリビング、ダイニングはご飯食べるとこ、はい、キッチンはキッチン でその役割をきちんと分けてしまうようになったんですね。でまあ、さっき の佐竹さんの話では、うん、畳の工業っていろいろあるっていうふうにお伺いしてたんですけども、はい、私がそれで気づいたのがですね、和室でやったらいろいろ まあ、しきたりっていうのがいろいろあると思うんですよ、はいはい、和室やったらその上座と下座があったりとか、はいはいはい、襖の開け方とか閉め方とか、はい、であの畳のへりを踏んだらあかんとか、そうですね、うん、でその和室の中でその正座することによってね、うん、なんかこう気分がシャンとするようなこととか、うん、そのね、うん、あのそういういろいろ和室の効用ってあるんとちゃうかなと思ったんですけども、ね、あのなんか畳が少なくなってきたのとあの切れる子と関係があるっていうふうなことをちょっとねお話をお伺いしたんですけど、
はい、あのまあその確かな話ではないんですけども、うん、畳の部屋が減少するのと切れる子が増加するのが大体、うん、あの関連があるんじゃないかというふうに最近考えるようになってきましてね、うんうん、まあその畳の上で、生活するんですけども、まあ、正座を今さんおっしゃったように正座をしたり、それから古くからのしきたりを学んだりという、習慣がまあ幼少期の間に抜けているわけですよね、うん、でそれで子どもの間に育たなくちゃいけない忍耐力がちょっと育むられるんじゃないかなということで、うんうん、切れることの、要因になっているんじゃないかというふうに考えられておりますよね、
うん
もともと、なんていうの、その、欧米の、なんていうの、子供の自立心とかね、独立心っていうことで、すごくその、部屋の役割っていうのが、分散されちゃって、で、和の畳の文化っていうのは、すごくフレキシブル、かつ曖昧なんやけども、そういうふうなことで、まあ、敬遠されてきたんですけど、今になってだんだんまたそれが、やっぱりおかしかったん違うかっていうことが言われるようになってきましたよね。
はい、そうですね。
いろんな部屋を共用して家族で共用して、うん、であの一緒にいることによってあの 話題っていうかね話もする機会が増えますし、そうですね、しつけもその場所でできるんですよね、うんうん、
で障子とか襖で仕切られてるんやけども、うんうんうん、実は話し声とかが聞こえるっていうの、うん、そうそうそのなんていうのその空気を読むっていうことが刷り込まれてたんかもわかんないです ね、うん、その当時はね、
もうあの密室っていうか、うん、こうほんまに壁で仕切られた部屋に入ってしもたら全然会話もないですし、
うん、
でその親が構うこともねできひんっていうのがね、
だから引きこもり用のないプランなんですよね、
そうそうそう
多分ね、
あなるほどね、うん、そうか引きこもれへんねや、
そう
そういうふうななんかなんていうのかな、やっぱり日本人が、うん、あの考えてきて暮らしの中の知恵っていうのが畳の部屋に佐竹さんこれ詰め込まれてるっていうふうに考えていいんですかね、
う
ん、
そうですね、やっぱり長年、うん、あの日本文化というのは畳で暮らすことによって、うん、あの家族構成からそれから生活習慣まで身につくようになってきてます、うん、なるもんですので、うん、その感じの畳や和室がなくなっちゃうと日本人の心もどっか行ってしまう気がしますね、
うん、あそうや、畳があるから正座もして、ね、畳があるからそのさっき言ってはったみたいに、うん、あのヘリは踏んだあかんとか、そうそうそうね、ね、壁に物を立てかけたあかんとか、そういうことが身につくのであって、
う
ん
う
ん、なかったらもう自由ですもんね、うん、
それぞれにやっぱり合理的な理由がありますからね、うん、そういうふうなことっていうのは、
うん、和室と比べたら洋間ってね気にすることがほとんどないんですよね、その親からも教えてもらうとか、うん、そのあんまりこんなんしたらあかんでって言われることがほとんどないですもんね、
うん、乱暴にね物置いても多少のことではどうもないとか ね、うん、そういうふうなことにもつながってくるのかもしれませんが、うん、そう思うとやっぱりなんかその、ね、日本なら日本の、ね、地域の持つこう特性を生かした何かあの住まい方があってこそ初めてそういう気持ちも生まれてくるし、なんか身につくものがたくさんできてくるっていうことなんですかね。
そうですね、それによって、うん、あの幅の広い人間が作れて日本人の感性が育まれていくんだと思います。
いやということはこれからの子どもたちには大いに畳の部屋を楽しんでもらうような機会を作っていかなきませんね、
う
ん、
そうですね、ぜひとも畳の暮らしを皆さんに生かしていただくように、
ね、小学校にももう絶対畳の部屋とか作ったらいいね。
そうですよね、リラックスルームとかその、ね、あのそういう場所と時間と作ったらいいですよね、
うん、でも考えようによってはね、その場でゴロンとなったりね、うん、で座ったりという家具が逆にいらないから、うんうん、小スペースですごく有効に使えると思うんですけどね、
う
ん、
畳の部屋
そうね、リラックスできるゴロンというのもあれば、うん、正座してきっちり
そうですよ、ね、
こう居住まいを正すっていうことも一つの部屋でできるわけですもんね。
うんうん、
ああ、
なんか理屈抜きに畳の香りってすごい本当にいい匂いですもんね。そうですよね。うん、
やっぱりあの佐竹さんのところの前なんか通らはったらみんな言わはるでしょ、いい香りやから。
いやー、ええ香りしてるわ、いぐさの香りっていいねって言って通ってくる方たくさんいらっしゃいますよ、
う
ん
う
ん、
ね。そうですよね、やっぱりそういうのは私たちのこう DNA の中にしっかり刷り込まれてるんかなというふうに思いますけどね。畳屋さんの今日のお話伺いましたが、佐竹さんのところびっくりしましたね、あの1752年、そういうこれで私最初にカーンともやられてしまいましたけれどね。はい、ということでお届けしてまいりました京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。